時刻は12時、 TBS ラジオ生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと
TBS アナウンサーサニー小笠原こと小笠原渡でお送りしています。
ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2369件目のお悩み、ラジオネーム常温の水さん、30代女性からの相談です。スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも仕事や家事をしながら楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今回スーさんに相談をしたいのは、他の人の作品を見て勉強がしたいがうまくできないことについてです。私はずっと漫画を描いています。去年巡り合わせよく担当したいという編集者に出会い、一緒に作品を作っています。
はい、
まだ一度掲載されただけで漫画家と胸を張って言えるまでは言っていないのですが、長年の夢が叶い、続けていたらこんなに嬉しいこともあるんだなぁとしみじみと喜びをかみしめ、担当さんや応援してくれる家族、友人、読者の人に感謝する日々を送っています。
はい、
前置きが長くなりましたが、相談したいことに入ります。漫画家というのは流行りを素早くキャッチしなくてはならない仕事だと思います。漫画家という出版不況とは言いますが、素晴らしい作品が次々と生まれバズり、ドラマや映画になっています。今どんな漫画が人気なのか、どんな絵柄や演出が評価されているのか、他の人の作品を読んで勉強していくのも仕事のうちだと思います。思いますが、どうしても気が重くなって、うまく他の作品から栄養を取ることができません。なんて素敵な絵なんだろう、それに比べて私は。すごい展開だな、こんなこと私は思いつかないな。これが流行りの作風か、私には合わないな。一つの作品を読むだけでもこのようにいろいろな感情が湧いてしまって、勉強として冷静に分析していいところを取り入れることができません。人気の作品に対する嫉妬やトレンドに合わないのではという焦り、どうしても目に入ってしまうフォロワーや売り上げの数、気になることが多すぎて心はいつも平穏ではいられません。もちろん漫画は大好きで、世の中の人より多くの作品に触れていると思います。しかし漫画を仕事にしようと決意してから以前のように 100% 楽しく読むのが難しくなってしまったのも事実です。他の人の作品に感動したり笑ったりしながら作り手として貪欲に学んでいくにはどうしたらいいのでしょうか。ジョーンの水。
はい、ありがとうございます。30代の女性。ひとまず漫画、掲載されたってことは多分商業誌でしょうね。商業誌に掲載されたということで、おめでとうございます。まず大きな一歩を踏み出したっていうことだと思うんですけれども、漫画家さんは、日本は層が厚く、人数も多いだけに、他の創作活動に比べてもなかなか、シビアな現実を目の当たりにしなきゃいけないジャンルのクリエイターだと思います。
はい、
音楽もそうですし、執筆もそうですし、それぞれにクリエイターの悩みというのがあるとは思うんですが、まあ SNS なんかができてから、さここの中にもバズるって書いてありましたけど、まあそれがいいことか悪いことかは別としても、はい、わーっと人の作品が広まっていく様子が目に入ってきたりとか、音楽なんかだと、SNS をやってるとですね、この音楽すごくいい、わーって広まるっていうことは残念ながらそんなにはないんですよ。ミュージックビデオだったり何だったりっていうのが斬新な場合には、誰も知らない新人の人っていうのがいきなりフィーチャーされて、世に出ていくってことはないわけではないですけど、頻度から言ったら多分一番高いのは確かに漫画だと思います。この漫画がいいよとか、これ面白いよとか、SNS で読める、漫画なんていうのもありますし、で、全てはアルゴリズムという悪 のシステムによってですね、あなたがこういうの好きでしょっていうのを提示されることによって、多分常温の水さんのところには、通常のそんなに漫画を読まない人に比べたら、誇張なく10倍20倍の、もっと下手したら30倍40倍の漫画情報っていうのが入ってくるんだと思うんですよ。でまずその時点で 冷静を保つのは相当難しいとは思います。で、流行りを素早くキャッチし、新しい作品が生まれてバズったりドラマや映画になったりするというのが、まあ目に入ってくるわけですね。で、流行りを素早くキャッチしなくてはいけない仕事だと思うって書いてはあるんですけど、流行りって多分キャッチした時点でもう遅いんですよね、多分、クリエイターにしてみたら。
そうですか、
うん、私自分が、音楽業界からメガネの業界に行ったじゃないですか。ちょうど、アイドルの、戦国時代と言われる時代の黎明期あたりだったのかな、ももクロなんかがわーっとこう人気になってくるあたりですけど、いろいろやっていくにあたって、まあ、そう、あのメガネの仕事をやりながら私は音楽の仕事も並行してやってたのかな、その時は。レコード会社辞めた後 で、
はい、
でちょっとその辺の記憶が前後しますけど、すごく驚いたのが、自分たちが種を植えていくじゃないですか、音楽で。こういうのがいいんじゃないか、ああいうのがいいんじゃないかって言って、でそれがある程度芽吹いたとか認知がされたと思って、あ、とりあえず双葉が開いて少し苗木ぐらいにはなったかなっていう時点を超えて、しばらく経ってから、そのメガネの一緒に働いてた会社の子が、ねえねえなんとかって知ってるって、もうもうそれも苗木で出荷終わったやつだよみたいな、こっちからしたら、なんとかって知ってるってレベルの話はもうないよっていう、もう結構みんな知ってるよと思ったんだけど、なんとかって知ってるって言って、前の子たちが知らないってなって、じゃあ教えてあげるって言って、その子が教えて、みんながすごいこんなのがあるんだねってなったんですよ、あ、こんなにタイムラグあるんだと思って、仕込みの段階から人の口に上るまで、まあ、アーリーアダプターとかいろいろイノベーターとか言い方ありますけど、はい、まあ、あのレイトマジョリティと言われる、大多数の人の中でも比較的、流行にそこまで敏感ではない人のとこまで届くのに、ものすごいブランクがあるんですよ。で、だからどのタイミングで見つけたとしても、もう種は十分に巻き終わってる段階で、そっから真似しても、あの、ね、これ工業生産物だったらまた違うと思うんですよ。あのどっかのブランドが出した服っていうのを、もう1ヶ月2ヶ月で似たものを作ってすぐ出してくるっていうファストファッションっていうのが、海外なんかだと日本のファストファッションとは違うジャンルでありますけども、そのペースって創作物では無理でしょ
う。絵
柄をそこで毎回変えても必ず最後のちょっと遅い人みたいになっちゃうと思うんだよね。で、そうやって勉強していくのも仕事のうちだと思いますが、どうしても気が重くなってうまく他の作品から栄養を取ることができませんって書いてあるんですけど、これ物事の捉え方の問題で、自分が多分ね、常温の水さんはそんなに自分に自信があるわけではない状態だと今思うんですが、でも自信がない時に限って世界の中心に自分を置いちゃうんですよね。これすっごい不思議だと思うんですけど、自信がない時に限って世界の中心に自分を置いて、周りにあるものを全部自分という人間の輪郭を確かめるための物差しだったり素材だったりにしちゃうんですよ。だからそこから栄養を取るとかじゃなくて、それはもう作品として客体主客で言ったら、主は自分じゃなくて作品なわけじゃないですか。でそれに対して楽しむっていう行為をするっていうことを考え、栄養じゃないから、別にその身なってる身じゃないっていうかさ、でその後、なんて素敵な絵なんだろう、それに比べて私はすごい展開だな、こんなこと私には思いつかない、これが流行りの作家か、私には合わないよなとか、これも全部、全部私になっちゃうんですよ。でも自分に自信がなくて心が弱っている時に世界の中心に自分を置いて、周りにあるものを全部自分を確かめるための素材にしていくと、それに比べて私は素晴らしいってなることって多分ほぼ 100% ない。これより私の方がすごい、これより私の方がすごいってなることってないじゃん。
ないね。
で、だから、やめる方がいいと思うんですよね、それ、そういう考え方をするの。で、勉強として冷静に分析して良いところを取り入れるとかではなくて、 で、主客の主を自分にするのは間違いなく大事なことなんですけど、作品に対して自分を主にするんであれば、読み手としてどこでどういうふうに心が動いたのかとか、私なんでこれが好きなんだろうとか、もっと自分を掘った方がいいと思うんだよね。自分に書けないもの書けるわけないじゃん。書かない方がいいよ。
なるほどね。これもう読んでてね、去年巡り合わせよく担当したいという編集者に出会い、一緒に作品作ってる、あなたのことを客観的に見てくれる人がもういるわけじゃないですか。 そこをもっと頼るべきなんだと思いますよ。
そうだよね。
これ意外と僕この間ね、ある雑誌に文章を書いたんですよ、マスターズでその松山秀樹に喋った時に、
ちょっと見せなさいよ。
これはね、解放誌っていうかね、そう、東京運動スポーツ記者クラブの人だけが読めるやつで、後でちょっと読んでもらいます。これ自分はやっぱりね、書くじゃないですか、自分しか分かんない、自分が体験した出来事なんで調子よく書くわけですよ。でもね、一般の人読んだらどうかっていう目でね、私の上司が添削してくれまして、素晴らしい文章にしてくれましてね、こういうことはね、自分じゃ気づかない。
そう、その
これがオリジナリティだと自分は思って、これですって出すんですけど、いや小笠原これだとなっていって、客観的にそうなんです、そういう人の目ってね、本当大事。
そう、そのために編集者がいるんだから、もっとそので編集者がもっといろんなものを読んで勉強してって言ったんであれば、どういうふうにやればいいのかとか、何を勉強すればいいのかとかもちゃんと聞いた方がいいと思うし、とにかく周りに、自分の周りに作品、自分と同業種の作品をわーっと置いて、それに比べて私はってやるのは超時間の無駄なので、
なんかね、この編集者だってプロなんですから、ちょっとこれ作風ちょっとこういうのあるから、ちょっとこうしないとか絶対あるはずだから、やっぱり、そこをもっとね、いいものはいいっていうふうにでも見られる目がない時の自分って良くなくないですか。
そうですね、
良くないですよね。
そう、
綺麗なもの見たら綺麗って思わないと。
そう、いいこと言う、あんたいいこと言う、
あ、そうです
よ。それですよ。
やっぱ一回心機一転、私もしっかり相談に答える、
以前のように 100% 楽しく読むのが難しくなったのも事実ですって、まあ仕事にしたらそれは当たり前なんですけど、他の人の作品に感動したり笑ったりしながら学んでいくって、なんかなんだろう、あんまり勉強の素材にしすぎない方がいいと思うよ。
そうですよね、好きで始めてるはずだから、やっぱりね、好きなこと続けられる仕事を選べている時点でやっぱりラッキーですから。
まあそれは分かんない、そこに賛同しちゃうと、なんか好きな仕事をしてる人は恵まれてる理論になっちゃって、そこにたどり着くのにすごく苦労した人の苦労が報われなくなる気がするから、それはちょっと乗らないけど、でも作り手として貪欲、なんか教材じゃないんだよね、自分の周りにあるものって。
ちなみにあなたはあれですか、他の人の文章を読んでうわってなるんですか。
すごいなって言ってなるよ。
なるんだよ。
この間それをエッセイについての、あれ何だったっけな、文学会かなんかでエッセイ特集があって、そこで他の人のエッセイについて書いてくださいと言われて、私は木更津泉さんの、エッセイを書いについて書いたんだけど、私にはこういう風に書けないっていうものは書かないようにしてる、絶対に。絶対に真似しないようにしてる。だってもうさ、できないものを真似した時点で絶対そこで一番になれないじゃん。だから自分ができるものの精度をどんどん上げてった方がええのよ。
なるほどね。
で、人の本を読んで楽しく気持ちを持ったりとかっていうことは単純に、自分の中の心の動きを活発にするためにやった方がいいし、でもしただまあこれはあくまで概念的な話で、世の中の人より多くの作品に触れてる状況で周りの漫画家が気になって仕方ないんだったら、一回漫画から離れるのも手だと思うよ、その見るもの。周りにずっと漫画があるからおかしくなるんで、映画とか音楽とか自分の心を動かすエンターテインメントって漫画だけじゃないはずだから、それ以外のものをいっぱい見て、なんでこれが好きなんだろうとか、なんでここが気になるんだろうとかいうのを学んでった方が冷静でやれると思う。勉強したいんだったらね、ただそういう全然違うジャンルのエンタメをやった方がいいと思う。そっちの方がまだ、 作品との関係値っていうのがおかしくならないと思う、うん、
なるほど。
だってすごい映画見てすごい映画だな、うん、それに比べて私はってならないでしょ
そうね、うん、ならないですね、うん、そうね。
小笠原さんは例えばその、うんうんうん、はい、歴代の名アナウンサーと言われる人のアナウンスを聞いて落ち込んだりとかはあるんですか？
ないですよね。
ないよね。
僕はやっぱり真似した方、
ね、
うん、僕はやっぱり教えるときはもうとにかく真似してくれって、うんうん、オリジナリティはその次でいいからっていうことで、ね、とにかく真似して、うん、真似させるようにはして教えてます。でもやっぱりね、そうですよ。今日カリアさんがね、昨日サッカーを慎太郎くんが喋ってたんですよ。慎、うん、太郎くんのサッカー素晴らしかったって伝えてもらっていいですか？やっぱり嫉妬しますよ。本当うまかったから、うん、そういうのはやっぱ感じながら、うん、慎太郎も頑張ってるから、まあ、自分も頑張ろうというのでいいんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうだ今、小笠原さんが言ったことをここすごい難しいところなんですけど、うん、なんで真似しろって小笠原さん言ったかっていう、多分これ技術職だからなんです。
あ、
技術職の場合は真似をして真似をして、うん、真似ができるってことはつまり技術があるっていうことですから、うん、まずそこに行ってその後にオリジナリティ、型があっての型破りになってくると思うんですけど、うん、この方の場合はそのクリエイティブっていうところが、うん、まあ、別に模写をしたりとかすることで気づくことはあると思うから、うん、どうせやんなら他の人の漫画読んで全部模写するぐらいやってみてもいいと思うけど、うん、まあ、それで分かることっていっぱいあると思うんで、うん、なんだろう、あ、分かった、読者と同じスタンスの鑑賞法で何かを得ようとするから多分できないんだと思う。
あ、
本漫画を読むとか、うんうんうん、そういうことで、うん、じゃなくてもう完全に1話模写をするとか、うん、同じ小回りで別のことをやってみるとか、多分その、うん、書き手にしかできないやり方っていうのをすることで、うん、見えてくるものは違うのはあるのか、それは音楽とかでもそうだと思うんで、
あ、
コピーをしてそれをアレンジをしてとかっていうこと、うん、同じコード進行で別の曲を作ってみるとか、うん、そういうことで見えてくることは全然あると思うんですけど、うん、でもそれはあくまで修作だからね、
うん、
習いで作るの修作だから、うん、ね、なんか自分の良さっていうのが分かる、うん、やり方をした方がいいと思いますよ。その、うん、私の強みって何なんだっていうことが、うん、を探るための学びだったり探求だったりっていう風にしていけることが何よりなんで、うん、そっちにシフトしてみてはどうでしょう。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。